皆様おはようございます。これまで毎月の月末はヤコブの手紙を読んでまいりました。その公開説教が前回終わりましたので、これからはですね、ペテロの手紙の第一を読み進めてまいります。今日は月末でなくて第3週なのですが、このペテロの手紙をですね、始めるにあたって、この親しみを皆さん親しんでもらうために、今月だけは2回連続で説教させていただきます。ですから今月だけはですね、今週来週と第一ペテロからのメッセージをさせていただきます。でこの手紙なんですが、簡単にどういう手紙かなんですが、冒頭にありますように、この使徒ペテロの手紙と書いています。ペテロ、イエス様の12使徒のですね、筆頭のペテロ、シモンペテロですね。しかしです、こう言うとちょっと皆様は少し驚くかもしれませんが、前回ヤコブの手紙の時も申しましたが、このペテロの手紙が本当にペテロによって書かれたのかということをですね、研究者の中では疑問視する人が多いんですね。こう言うとちょっと驚くかもしれませんが、なぜかというとですね、当時の時代状況を考えてほしいんですね。皆さん、私たち、今日本では多くの人が大学まで行きますよね。大学まで行って、じゃあ大学出たのでみんな英語でですね、流暢に手紙書けるかって言われるとなかなかいないと思うんですよね。大学出てもですね、英語で、母国語でない言葉でですね、こういう今みたいな立派な手紙をですね、書いてくれって言うとなかなかできないと思うんですね。難しいと思うんですね。ですから、外国語を書くって大変難しいわけですね。で、当時ですね、義務教育もない時代ですので、ペテロさんたちの時代ですね、学校もないわけで、文字の読み書きできる人も本当に少なかったわけですね。ですから彼らはアラム語を喋っていたんですが、アラム語を使っていた領主のペテロがですね、外国語でギリシャ語でこれだけの立派な手紙書けるかというとなかなかちょっと普通では考えられないわけですね。これは皆さん常識的にわかると思うんですね。ですからヤコブの手紙、ペテロの手紙というのはですね、これだけ良いギリシャ語で書かれているということはですね、ちょっとこの本当に本人書いたんだろうかということをですね、疑問をする研究者たちはですね、別に信仰がないわけじゃなくてですね、これはある種当然の考え方なんですね。そういうことも言えるわけですね。またもう一つですね、この最初の手紙にこの使徒ペテロよりって書いてますよね。ペテロってのはあだ名なんですよね。皆さんご存知のようにペテロって有名な名前ですけど、ペテロさんっていうのはですね、イエス様がシモンに対してですね、マタイ福音書によりますと、あなたは岩だと、あなたの上に教会を建てる、あなたの岩の上に教会を建てるっていうふうにイエス様おっしゃったわけですね。でこの岩という言葉のアラム語がケファなんですね。ですからペテロってケファって言われますよね。ケファって言われるのは岩っていうあだ名なんですね。イエス様はあだ名をつけるのが好きだったので、シモンさんについてですね、お前はケファだと、岩だっていうふうに言ったわけですね。ですから、このケファというアラム語をですね、ギリシャ語にまた翻訳すると、ペテロなんですね。ですから、ペテロというのは、あだ名、アラム語のあだ名のケファをですね、この手紙のギリシャ語に変えると、ペテロになるんですね。ですから、ペテロっていうのは、日本語では岩ってことなんですね。ですから、例えば吉田さんという方がいてですね、吉田さんに石頭ってあだ名があるとしますよね。でその方がですね、真面目な手紙を書くときにですね、私はイエス・キリストの使徒である石頭からって書かないですよね、普通。ですから、ここでペテロって書いたのはなんかおかしなことなんです、実はですね。ですからこの使徒ペテロからっていうのはですね、普通シモンからって書くんですけど、ペテロって書くのはちょっと変わってることなんですね。そういう意味でですね、ちょっとこの手紙が本当にペテロなのかということを、疑問する学者がいるというのはこういう理由もあるわけですね。しかしですね、そうは言ってもペテロにはこのマルコっていうね、マルコ福音書書いて、マルコさんっていう有名な通訳がついていたわけですね。ですからペテロぐらいですね、大事な先生になるとこう通訳がつくわけですね。大谷翔平さんなんかもね、大変問題になりましたけど、通訳がついてましてね、ああいう感じでですね、大物にはこう通訳がつきますので、ペテロにも通訳がついていたということなので、通訳が初期はですね、ペテロに代わって書くってことはあるわけですね。ですからペテロ本人じゃなくてもですね、通訳がペテロの話を聞いて書いたってことは 十分あり得るわけです。ですからこの手紙がですね、ペテロ本人が自分でギリシャ語で書いたことはないだろうけど、まあ、彼の通訳さんが書いたってこともあり得るわけですね。まあ、で、私の個人的な考えではおそらくですね、おそらくペテロが天に召された後にですね、まあ、彼の弟子の一人が、先生の教えに基づいて書いたのがこの書簡でないかなというふうに思われるわけですね。ですから、決してその、まあ、勝手に名前使ったというのはですね、本当にお弟子さんで、まあ、ペテロさんの考えをよく知ってる人がですね、先生の名前で書いた手紙じゃないかなということが、まあ、一つの見方であるということですね。まあ、もしかするとペテロが生前に書いたのかもしれませんけど、ちょっとそれだと、少しですね、後で、出ますように、ちょっと辻褄が合わないこともありますので、まあ、おそらくこれはお弟子さんが、先生のために書いた手紙じゃないかなというふうに思われるわけですね。まあ、ただ、まあ、どういう経緯で書いたかは、まあ、わかりませんが、しかしこれは聖典に含まれているですね、非常に素晴らしい内容の手紙であります。ですからこれ聖書の一部ですので、そのことを踏まえてじっくりと読んでいきたいと思います。で、実は前回ですね、この第一ペテロの前、ヤコブの手紙を読んできたんですが、ヤコブの手紙の最初の説教タイトルはですね、信仰と忍耐だったんですね。で、今回は信仰と救い、どっちも信仰となんとかって感じで、まあ、信仰がテーマになってましてですね、で、実はヤコブの手紙は信仰と忍耐なんですけど、まあ、実はこのヤコブの手紙とペテロの手紙ですね、とてもテーマが似てるんですね。ですから、まあ、この今日の説教もですね、信仰と忍耐にしてもいいぐらいの内容でしてですね、第一ペテロとヤコブの手紙のこうテーマ、とてもよく似てます。まあ、どういうテーマかというと、試練を乗り越える忍耐強い信仰が救いをもたらすんだってことを言ってるんですね。まあ、これはヤコブもペテロも同じように言ってるわけです。まあ、ヤコブもペテロもですね、エルサレム教会のリーダーでしたから、まあ、お互いよく知ってるわけですね。ですから考え方に似てるのは当然なんですが、2つともですね、まあ、信仰ということがですね、どういうものなのかということをですね、語っている。ですからヤコブの手紙のテーマととてもよく似てるわけですね。で、これはですね、同時にこのヤコブの手紙も第一ペテロもですね、同じような問題を抱えていた人たちに書かれた手紙なんですね。同じような問題を抱えていた人々に対して書かれた手紙だということです。ですから内容も似てくるわけですね。で、彼らの抱えていた問題を端的に言いますと、まあ、困難や迫害があったわけですね。苦しい中にいたと。で、ペテロもヤコブもですね、そういった彼らの牧する人々がですね、困難の中にいるんだと。で、これをですね、彼らは試練として捉えなさいと。試練ですね、試み、神様の試みなんだと。ですから決してこれは理不尽なですね、意味のない苦しみじゃなくて、神様から与えられたものなんだということをですね、彼らに伝えようとしてるわけですね。まあ、彼らはですね、イエス様を信じるものなわけですが、まあ、その信じる理由は様々ではありますが、まあ、彼らはイエス様について語られたことが本当だ、真実だと信じて、そして信仰に入ったわけです。入って、幸せに生きれるかなと思ったらですね、むしろこのいろいろこう困難を抱えちゃうわけですね。で、特に周囲の人たちと軋轢が生まれる。で、周囲の人たちからですね、無理解、もっとひどい時は敵意に直面して、まあ、本当に信仰を持ったんだけどこんな目に遭っちゃうのかなと、これで本当に良かったんだろうかというですね、まあ、動揺や不安が生じるのはごく当たり前なんですね。そういう人に対して、励まし、を与える、力づけを与えるために書かれたのがヤコブの手紙であり、この第一ペテロなんですね。ですからとてもよく似た状況なんですね。ですからこの2つの手紙はどちらも非常にこう困難を抱えている人々、信仰によってですね、苦しい、思いをしている人に対して励ましを与える手紙だということなんですね。ですから、まあ、試練とかですね、そういったことがテーマになってくるわけですね。まあ、そういう意味で、前回のヤコブの手紙とこの第一ペテロは、まあ、続けて、まあ、聖書の中でもね、続いてる書簡ですけど、内容も似てるわけですね。ただ同時にちょっと注意したいのはですね、ヤコブの手紙と第一ペテロではですね、とても大きな大事な違いがあります。似てるんですけど違うところなんですね。ここ大事なんですが、それは何かというとですね、大事なポイントはヤコブの手紙はですね、ユダヤ人に対して書かれた本です。手紙です。ユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人のキリスト者に対して書かれた手紙であるのに対して、この第一ペテロはですね、異邦人、ユダヤ人以外に書かれてるんですね。ここが大きな違いですから、 ヤコブの手紙と第一ペテロの大きな違いはですね、ヤコブの手紙はもともとユダヤ人、まあ、イエス様もペテロもパウロもみんなユダヤ人ですけど、まあ、ユダヤ人でもともと神様を信じている人がですね、で神様が使わしたメシアがイエスだというですね、もともと信仰神様への信仰を持っている人がですね、神様がこのイエスを使わしたんだというふうに信じるようになった、まあ、それがユダヤ人ですね。で、異邦人の場合はそういうイスラエルの神ってもともと知らないわけですね。もともと信仰はない、まあ当時多神教ですから、まあいろんな神様がいて、いろんな神様を拝みましょうっていう人々がですね、あ、神様は唯一だという信じて、さらにその唯一の神様が使わせたのがイエス様だという信じる。ですから、まあ、ユダヤ人よりもこうさらにですね、信仰の道のりが大変なわけですね。もともとこの神様を唯一なんて信じてない人が唯一の神を信じて、さらにその神様が使わせたイエス様を信じるというですね、そういう、まあ、異邦人に対して書かれているのがこの第一ペテロだっていう、まあ、この違いをね踏まえてほしいんですね。ですから私たちと似てるわけですね。で、ヤコブの手紙とですねペテロの手紙は、まあ、宛名はよく似てるんですね。で、ヤコブの手紙でもですね、国外に散っている十二部族へって書いてあるんですね。国外に散っている十二部族ですね。まあ、十二部族っていうのはですね、イスラエルには十二部族あったんですね。イスラエルの族長ヤコブさんの子供が十二人いて、でその十二人が部族を作ったんで、イスラエルは十二部族ですね。ですからヤコブはまあユダヤの地以外で暮らしているイスラエル人、これはディアスポラって言うんですね。要するに、まあ、移民のことですね。ユダヤ人の、私たちが日本から離れてですね、例えば、まあ、中国とかアメリカとか、ですね、南アメリカで住めば、私たちもディアスポラ、移民になりますけど、ヤコブの手紙はユダヤの地から離れて、海外で住んでいる移民のユダヤ人に対して送った、まあ、離散のために対して送ったのがヤコブの手紙。ヤコブは、まあ、世界各地に散らばっている同胞のユダヤ人に対して手紙を書いたわけですね。それに対してペテロはですね、今日の手紙を見ますと、今の小アジアですね、トルコ、今のトルコ、当時小アジアと言われてます、小アジアに住んでいる人々に対して送っています。で、ここにですね、散って起立しているって書いてますよね。散って、で、ここ、ギリシャ語の原文では、ディアスポラって言葉が使われてるんですね。ですから、まさにディアスポラなんですよ。ディアスポラに対しての手紙であると。まあ、ディアスポラって普通はね、ユダヤ人が書いた場合は、同じユダヤ人仲間の、離散の民、移民に対して書くのが、使うのがディアスポラなんですけど、まあ、しかしですね、このペテロがディアスポラって書いてる場合ですね、これは同じユダヤ人じゃないんですね。これは明らかにユダヤ人じゃない。なんでそう言えるかというとですね、まあ、この手紙の2章の10節ですね、454ページの2章の10節見てほしいんですけど、2章10節ですね、こうありますね。あなた方は、以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けていないものであったのに、今は憐れみを受けたものですとありましたね。以前は神の民ではなかったっていうことは、これはですね、ユダヤ人にはこういうふうに言わないんですね。ユダヤ人はずっと昔から神の民なので、ユダヤ人は神の民であって、でそこの上に神様がイエスを使わしたと信じると、まあ、キリスト者になるわけですね。ただ、もともと神様の選びの民なんですが、ですからユダヤ人はですね、ユダヤ人に対してあなたたちは以前神のためじゃなかったなんて言わないわけですね。これは明らかに異邦人に対して言ってるわけですね。ですからペテロはあなたたちはかつて異邦人、ユダヤ人じゃなくて神様を知らなかったけど、今は神様のためになったんだって言ってるわけですね。ですからこの手紙は明らかに異邦人向けなんです。でもう一つ大事なことはですね、ペテロが手紙を送ったのは文字通りの意味でのディアスポラじゃないってことですね。ディアスポラじゃない、要するに移民じゃないって言うんですね。これ比喩的に使ってるんですね。どういうことかというと、実際に祖国を離れて、まあ、外国に行って暮らしてる移民って意味じゃなくてですね、同じ土地にいる、まあ、日本人だったら日本にいながらも周囲の人たちからまるで外国人のように扱われちゃったってことなんですね。要するにずっと同じところにいるんですけど、何かですね、人々から外国人でも扱われるように扱われるようになってしまったって意味なんですね。だからそういう意味でディアスポラというのは比喩的に使ってる。実際に海外に行って住んでるわけじゃなくて、同じところにいるんだけど周りの人との扱いが変わっちゃったということなんですね。まあ、どういうことかといえば、まあ、彼らですね、小アジアにいた人々ですけど、 まあ、今までですね、その地域では、まあ、いろんな神様を拝んでたわけですね。まあ、ローマ皇帝を拝んだりすることもあるし、あるいは、まあ、ギリシャローマのいろんな神様を拝むこともあると。まあ、まあ、エジプトの神様もいるでしょう。いろんな神様を拝んでいた人々がですね、イエス様を信じるようになってですね、まあ、そうした、まあ、いろんな礼拝を偶像礼拝として、まあ、拒否というかですね、礼拝しなくなっちゃうんですね。そして、ですね、これからイエス様だけ、神様だけを信じます、礼拝しますというふうになったわけですから、まあ、大きく変わるわけですね。私たち日本人でもですね、ずっとこの、まあ、日本の先祖代々伝わるですね、宗教お祭りがあるわけですが、まあ、それをずっとやってきた人がですね、私は今日からクリスチャンだからもう、ね、お祭り行きません、もう神棚を全部捨てますとか言うとですね、まあ、何やってんだってなりますよね。そういうふうにですね、当時のですね、人々にとってもですね、今までの神々を拝んでいたのを全部否定してですね、私です、これからこの唯一の神様だけございますって言うとですね、人々からこうびっくりするわけですね。お前どうしたんだというふうになってですね、で周囲の人たちからはまるでこう外国人を扱われるようにですね、なってしまう、まあ、そういうことなわけですね。そういう辛い状況に置かれた人々がいた小アジアにいる人々に対して書いたのがこの第一ペテロの手紙なんですね。ですからこれは異邦人の人々、今でいうトルコに住んでいた異邦人に向かって、しかも彼らはその別に移住したわけじゃない、移民になったわけじゃないんだけど、同じところにいるんですけど、彼らの生活ライフスタイルがガラッと変わっちゃったんでですね、人々からまるで外国人を扱うように扱われてしまった人に対して書かれたのがこの手紙ですから、まあ、離散して起流しているというのは文字通りの意味じゃないんですね。比喩的な意味なんですね。ということで、理解していただけると思うんですね。はい、それでは早速一節から読んでいきましょう。この手紙ですね、ペテロはこの手紙をですね、ポント、ガラテア、カッパドキア、アジア、ビテニアの人々に送っています。まあ、このなずらずら名前言いましたけど、これみんな小アジアの地名ですね。今でトルコの地名であると。でこの地域はですね、使徒パウロさんがね、ガラテア教会を作った地域ですね。ですから、パウロはガラテア人への手紙って有名な手紙書いてますが、このペテロの手紙もですね、その受け手の一部は多分そこと重なりますね。ですからパウロが作った教会の一部の人も入ってるかもしれません。でペテロは彼らのことをこう希流者と呼んでますね。希流者っていうのは要するに、その国上の人じゃない人。私も昔イギリスにいましたけど、私がイギリスにいた時は私は希流者だったわけですね。イギリスに、まあ、しばらく前住んでる希流者なんですが、彼らのことを希流者と呼んでますが、これは文字通りの希流者という意味じゃなくてですね、ヘブル人の手紙でありますように、まあ、クリスチャンは地上では旅人であり希流者だと。地上であっては旅人であり希流者だという意味ですね。まあ、クリスチャンになった人はですね、天を目指して歩む旅人であると。まあ、地上世界に一時的に留まっている希流者だという意味ですね。ですから希流者というのは、まあ、移民という意味じゃなくて、比喩的な意味でですね、天に向かって歩んでいる私たちが、まあ、旅人、あるいは希流者だという意味ですね。そういうことです。まあ、そういう人々に対して送っているわけですね。まあ、希流者っていうとね、ちょっとこの、まあ、国籍がないわけですから、まあ、外国人なんでね、ちょっと身分が不安定ですよね。そういうふうな、ニュアンスがありますが、まあ、しかし彼らは、同時に神様から選ばれた人と書いてますね。ペテロは選ばれた人と書いてます。彼らは神の予知によって選ばれたと書いてます。でこの予知っていう言葉はですね、ギリシャ語で言うとこのプログノーシスって言葉でして、文字通りの意味は前から知ってるという意味ですね。ですから、彼らは、まあ、予知というか神様が前から知ってる人だという意味ですね。神様が前から知ってる人たちだという。ですからつまりですね、彼らがいろいろ神様をですね、いろんな宗教を探して神様を探させたんじゃなくて、神様が彼らを知っていて、神様が彼らを選んだとですね、神様の方が彼らを選んでくれたんだという、神様のイニシアティブを強調してるわけですね。私たちが選んだんじゃなくて神様が選んでくれたということですね。ですから彼らは、まあ、希流者という不安定な身分ですけど、まあ、同時に神様から前から知られてるっていう非常に安定した立場を持ってるとですね、まあ、こういうことを言ってるわけですね。で神様はですね、あらかじめ知っていた人たちをですね、ご自分のものとする、自分の神のためにするためにですね、まあいきなり受け入れられないですね。というのは神様清い方ですから、私たちにね、まあ、結構めちゃくちゃに生きてるとですね、いきなり神様のところに行けないわけですね。 こうちゃんと神様の前に行くにはですね、この清められる必要があるわけですね。そういうことが書いてある。でここにはですね、御霊の清めによってイエス・キリストに従うようにっていうなんかこう書いてまして、ちょっと意味難しいですよね。御霊の清めによってって何だろうとかね、ちょっとこの分かりづらい表現になってますが、まあ、これ原文を直訳しますとですね、聖霊の性別によって従順へとって書いてますね。ちょっと難しいかな。聖霊の性別によって従順へとっていうふうに書いてますね。でちょっとこのかえって難しいかもしれませんが、性別と従順という言葉がキーワードですね。性別と従順という言葉がキーワードですね。で性別っていうのはですね、聖なる聖に分けるっていうんですが、区別される、取り分けられるって言うんですね。私毎回言いますけど、まあ、この例えばっかりで恐縮なんですけど、皆さんの財布にですね千円札が10枚入ってると、でこうね、みんなくしゃくしゃの千円札ですけど、あこの1枚は今日献金使うんだとこう1枚取り分けますよね。こう取り分けられた千円札1枚が性別された千円札なんですよ。だから同じ千円ですよ、10枚あってみんな同じくちゃくちゃの千円なんだけど、この1枚は今日献金使うっつってこう1枚取り分けると、これ性別されたことなんですね。ですから区別された千円ってことですね。別にそれ自体が立派なというのはですね、分けられたもの、神様の御用のために分けたものっていう意味です。だから性別されたものってのはですね、まあ、その人が立派な人かどうかは別にしてですね、神様が取り分けた人、10人いた中でこの人を選んだ、1人取り分けた場合はこれ性別ってことなんですね。だから性別そのものはですね、別に清くなるって意味なくてですね、単に取り分ける、区別するって意味ですね。ですから、このですね、言ってることはですね、清めっていうのはですね、これ清くなるって意味じゃなくて、区別された人って意味ですね。これあるんです。御霊の清めというのはどういうことかというと、区別された人。でどうしてその人が、その10人のうちの1人が区別されるかというと、その人には聖霊が与えられるんですね。聖霊が与えられることによって他の国とは区別される。ですから聖霊を受けることで他の人たちと区別された人っていうのが、この御霊の清めっていうこの難しいことの意味なんですね。この人は聖霊を受けることによって他の人とは区別された人だっていう意味なんですね。ですからこの書いてあるですね、清い、聖書の聖の清めの清めっていうのは特にこの、いわゆるクリーンっていうね、きれいにするって意味じゃなくてですね、区別するって意味だってことを理解してほしいんですね。でじゃあなんでこの人たちは他の人から選ばれたのかと、10人のうちか1人だけ選べるとですね、なんかこうすごいね、あエリートかなみたいなね、私はすごいんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、そういう意味じゃないんですね。別に選ばれたからすごいって意味じゃなくて、彼らはですね、むしろ選ばれることで神様に従う義務を負うんだってことなんですね。ですから従順が出てくるんですね。このイエス・キリストに従うっていう言葉、これも従順って言葉が出てきますけど、従順のために選ばれたというんですね。ですから神様に従うために選ばれたということですね。ですから、単にこう選ばれたから、あ、よかったというのはですね、それは神様に従うというですね、義務を負うってことなんですね。使徒パウロも自分の使命をですね、異邦人を信仰の従順に導くって言ってますね。単なる信仰じゃなくて、信仰の従順なんですね。神様をただ頭で信じるんじゃなくて、神様に従う。まあ、これが信仰なんですね。ですから、ちょっと私たちクリスチャンをよく誤解したって、頭で信じれば信仰って思うかもしれませんが、それは聖書の信仰じゃないわけですね。信仰は必ず従順が ついてきます。神様から選ばれた、神様を信じるということは、神に従うということがついてくるわけですね。これは忘れないようにしたいわけですね。そして私たちが神様に選ばれてですね、神様から区別されるとですね、その次に清めが必要になってくるんですね。だこれはつまり、ホーリーの聖じゃなくて、クリーン、清潔のクリーンのですね、清められる必要がある。で、このホーリーとクリーン、なんていうかな、清いと、その清潔の聖の違いは来週詳しくお話しますが、神様は清い方なので、その、クリーンな方なので、私たちも神様にですね、のものとなるためには、罪の清めから、罪の汚れから清められる必要があるんですね。ですから私たちは、神様のものになるために、汚れから清められる必要があるわけですね。お掃除が必要なわけですね。そこで必要なのがイエス・キリストの血による注ぎかけであります。ただこれも結構わけわかんないですよね。清められるのになんでこう血を振りかけられるんだと、血なんか振りかけられたらもうかえってもっと汚れちゃうじゃないかっていうのが普通の感覚なんですけど、これは何を言ってるかというとですね、 まあ、旧約聖書、ユダヤ教ではですね、まあ、聖なるものですね、神殿とかそういう聖なるものを清める、神様の御用のために使うためにはですね、動物の血を振りかけるんですね。まあ、これはユダヤ教の、一つの儀式で、このものをこう神様の御用のために使いますっていうですね、例えば何かな、これをですね、これから神様の御用に使うというと、これを血を振りかけるんですね。それで性別するんですね。これは性別の印なんですね。ですから、血を振りかけるというのは、神様の御用のために、まあ、きれいにするという、まあ、血というのはこう象徴的な意味で物事をこう清めてくれるんですね。ですから、動物の血ですら、物を清めるんだから、まあ、一個イエス・キリストの血はさらにですね、あらゆるものを清めてくれるということなんですね。ですから、私たちは、まあ、クリスチャンはですね、クリスチャンの体は、神の神殿だって言われてますよね、聖書ではね。私たち神様の神殿であると。私たちを清めるためにイエス様の血が私たちを罪から清めてくれるということなんです。ですから、ここで言うですね、イエス・キリストの血の注ぎかけというのはですね、ちょっと文字通りにとるとこうわけわかんないんですけど、これは私たちを清めてくれるということですね。私たちが神様のものとされるために、イエス様の血が私たちを清めるということですね。ということが書いてますね。そして、ですね、私たちの3節ではですね、2節では、どうか恵みと平安がますます豊かにされますようにっていうですね、ありますね。これ恵みと平安って組み合わせも聖書にもしょっちゅう出てきますね。パウロの手紙も必ず恵みと平安ですね。パウロの書簡見てください。もう必ずこのセットなんですが、初代教会の人たちがですね、祝福を祈るときに使う言葉は恵みと平安なんですね。これはとても大事な言葉ですね。で、3節にも大事なこと書いてますね。3節には何が書いてあるかというと、私たちが新しく生まれるために、神はキリストを死者の中から蘇らせてくれたって書いてますね。これ、さーって言うと、まあ、さーって読めちゃうんだけど、よく考えるとなんかよくわかんないですよね。というのは、イエス様が復活したことと、私たちがいわゆる新生することが関係があるって言うんですけど、皆さん、説明できます？私たちが新生するためにイエス様が復活したんですよって言われてもですね、よくわかんないですよね。まあ、さっと書いて、さっと読んじゃうんですけど、よく考えると結構難しいこと書いてますね。で、なんでイエス様が復活することと私たちが新生することは、意味があるかってことを考えてみたいんですが、まあ、新生ってよく使いますね。新しく生まれるっていうね、いう言葉を使いますけど、まあ、新生ってなかなかでも難しいですよね。ニコデマがイエス様にね、どうやって私がね、もう一回母の胎に入って生まれられるんですかと、そんなことできますかってこう、新生って当たり前に使ってますけど、まあ、よく考えてそんなことできるのかって思いますよね。ですから、新生っていうのはですね、どういうことかというと、新しく生まれるためにはね、死ななくちゃいけないんですよ。これポイント。新しく生まれる、明日から生まれ変わりますっていうふうに、まあ、言うことはできますけど、本当に新生するためには一回死ななくちゃいけないんですね。これがポイントなんですね。ですから、新生しなさいって言い方はですね、過激な言い方すれば一度死ねってことなんです。これが聖書のメッセージなんですね。なかなかすごいですよね。新しく生まれなさいってことは一回死ねってことなんですね。で、これはつまりイエス様も一回死んでんですよ。で、復活したんです。同じ私たちも一度死んで蘇ろうというんですね。これパウロはすごく言ってますね。パウロは、このことを強く言ってますね。まあ、開けずに結果、ローマ書の6章4節にこうあります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、まあ、洗礼によってキリストと共に葬られたんです。それはキリストが父の栄光によって死者の中で蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためですって言ってますね。パウロは私たちも一回死んでるって言うんですね。ですから、まあ、キリストと一緒に死ぬってどういうことなのっていうとですね、分かりづらいんで洗礼があるんですね。洗礼って何かというと、イエス様と一緒に死ぬ儀式なんですね。一緒に死んで、で、一緒に蘇る。まあ、これが洗礼の意味なんですね。また違う、パウロは違うことを言います。あなたたちはイエス様と一緒に十字架かかったんですね。十字架。私たちの代わりにイエス様が十字架かかったんじゃなくて、私たち一緒にかかったんですね。一緒に死んで一緒に蘇る。まあ、これがパウロの言うね、救いなんです。一回死んで蘇る。まあ、これがキリストの救いなんですね。つまりパウロはこの洗礼とか十字架って言葉を使って、私たちの救いっていうのは死んで蘇ることだって言うんですね。で、これ何を言いたいかというとですね、つまり新生っていうのはですね、新しく生まれるってことは、単に頭の認識を変える、考え方を変えるとか、そういう程度じゃなくてですね、本当に人生の根本的なチェンジがあるということですね。今までの人生に決別して全く新しい人生を歩むことが新生なわけです。で、これをですね、表現するには、死んで蘇るという表現しかないぐらいですね、根本的な変化だということですね。私たちはつい頭の中で信じれば、 信じれば救われるんでしょっていう、そうじゃないんですね。頭の中でイエス様はいくら神様だと信じてもダメなんです。根本的に人生が変わって、それが救いなわけですね。それことをパウロは死んで蘇るという言い方をしてるわけですね。まあ、こういうことがキリスト教でいう救いだということですね。ですから単純に頭の中でですね、信じれば救われる、信じれば救われるっていう言い方を誤解するとそういうふうに取っちゃうんですが、決してそういう意味じゃないわけですね。まあ、しかしそういうですね、劇的な変化をするとですね、まあ、自分も、まあ、大きな変化ですけど、周りの人もびっくりするわけですね。周りの人も、お前どうしたんだよと、いきなりどうしちゃったんだってなっちゃうわけですね。で、周囲の人は戸惑うわけです。でその変化をですね、まあ、第一ペテロもですね、4章4節でこう書いてますね。457ページですね。457ページの4章4節にこうあります。4章4節ですね、彼らはあなたが自分たちと一緒に同行した法灯に走らないので不思議に思い、また悪行を言いますということで、まあ、ちょっと難しい言い方ですけど、まあ、つまり今まで一緒に楽しんできたじゃないかと、今までやってきたのがですね、急に真面目になっちゃったなと、どうしたんだよみたいなね、お前今まで一緒にやったじゃないかと、急に真面目になるなよっていうふうに怒っちゃうわけですね、みんながね。でそういうですね、よかったねと、あなたも今までの人生、真人間になってよかったねって言ってくれる人はいいんですけど、そうじゃないケースも多いわけですね。お前どうしたんだよと、急にね、俺たちの仲間を見捨てんのかみたいになっちゃうわけですね。まあ、そういうですね、リアクションがあるわけです。まあ、これがペテロの試練なわけですね。人からよく思われない。悪口言われちゃう。まあ、辛いわけです。まあ、仲間からですね、お前どうしたんだって言われるとですね、辛いわけですね。でそういう経験をみんな大なる人にするわけですね。まあ、しかしそれを試練だと捉えろということですね。でしかも試練は私たちをですね、汚れとか不純物から落とす作用があるんですね。で金塊からですね、金、純金を取り出すためにはですね、金塊を高温で熱して金と不純物を分ける必要があります。私たちも同じように人生に身についちゃってきた今までのですね、生き方でもベタベタにくっついてるですね、不純物をですね、取り除くためにはですね、試練が必要なわけですね。試練と必要で、今までの人生で身についたですね、いろんな不純物を切り分ける必要があると。だから人生はこういう、信仰を持つとですね、苦しいことが起きるのはそのためなんだよってことを言ってるわけですね。まあ、当座は確かにそれ辛いんだけど、通り抜けるとですね、よかったなと思える時が来るよってことなんですね。まあ、スポーツでもね、辛いトレーニングして、もう辛いと、やってられないと思ってもですね、そこを乗り越えて頑張るとですね、終わるとですね、贅肉を削ぎ落としてですね、あ、今パワーアップしたんだっていう、そういう自分が見つけられるように、私たちも試練を乗り越えるとですね、それが良かったと思う時が来るってことですね。まあ、そういうことを言ってるわけですね。まあ、それだけじゃなくて、そうした試練の先には大変大きな目的が待ってるとペテロは言います。それは朽ちることも汚れることも消え去ること、消えることもない資産だと呼んでいます。まあ、そういった資産が天に蓄えられているんだと、私たちこの世の試練、この世の旅路をですね、乗り換えた時にですね、それが相続できるんだということを言ってるわけですね。まあ、しかしそう言われてもね、本当にそんなのあるのかよと、そんな天国なんて見たことないだろうってですね、そういうことも当然いらっしゃるわけですね。そんなものが本当あるんだろうか、そんなものがあると言われてやってきたけど、なかったらどうするんだっていうことも言うわけですね。まあ、そういう疑う人がいると、ね、でそういう疑いは確かに大事なんですね。健全なことです。世の中はもうそういううまい話で騙す人いっぱいいますので、そういう健全なですね、疑いを持つのは大事なわけですね。まあ、宗教もね、そういうのが多いので、じゃあなんでキリスト教の約束するものはですね、そう本物だと言えるのかという、まあ、それをペテロはですね、それはイエス・キリストなんだと、イエス・キリストこそですね、この書いてあることが本当かどうかですね、それをの試金石だと、イエス様が本物であれば彼の指し示すものも本物だということですね。でペテロの手紙を受け取った異邦人ですね、彼は異邦人ですから、まあ、当然私たちと同じようにイエス様に会ったことはないわけですね。まあ、ペテロはイエス様をよく知ってますけど、ここに第一ペテロの手紙をもらった異邦人たちはですね、ここありますように、あなたたちはイエスを見たことないでしょうと、知らないわけです。で彼らはですね、今トルコにいますよね。で、イエス様はパレスチナで宣教した人なんで、見たことないわけです。で、彼らはイエスのことをペテロたち人から聞いて、彼のことを信じるようになったわけですね。ですから彼らの信仰の根拠は、イエス様のことを直接知ってるペテロたちの証言なわけです。ペテロたちはですね、イエス様の交渉外のほぼ全てを見てるわけですね。ですから一番信頼できる証言者なわけです。 このペテロたちもですね、一応安定した仕事を捨てて、もう本当にひどい目に遭いながら宣教したわけですね。なんでそんなことしたのかと。でもしイエスの話が作り話とかであればですね、そんなもののために命を懸ける人がいるんだろうかってことなんですね。まあ、彼らが本当にですね、人生をかけてイエスを述べ伝えたと。まあ、それこそイエス様が本物の聖者だ、神の聖者だということの証明だということが一つありますね。ですから、なぜ使徒が大事かというと、彼らしかいないんですよ。イエス様をちゃんと知ってる人は。で、彼らが嘘ついたら全部終わりなんですね。でも彼らが嘘ついた人とは思えないわけですね。こんなに一生懸命やってるわけですから。ですから、なぜキリスト教が使徒を大事にするかというと、まあ、使徒こそがイエス様を見た人なんですね。まあ、ですから、ちょっと誤解を恐れずに言うと、まあ、パウロよりペテロの方が大事なんですね。パウロってイエス様は生前知らないわけですから、まあ、キリスト教ではパウロが一番偉いみたいになってますけど、まあ、おそらくもっと大事なのは十二使徒なんですね。彼らこそイエス様を見てるわけですね。ですから、なぜイエス様のことが本当かというと、まあ、彼らをイエス様をずっと一緒に、生活をして彼らのことをイエス様の最後まで見届けた人がいると、彼らの言ってることだから信用できるということですね。まあ、これが一つですね。もう一つはですね、もう一つパウロが言ってるのはですね、ペテロたちの言ってることはですね、ペテロたち十二使徒だけでなくてですね、もう一つ証人がいるということですね。まあ、それがこの旧約聖書ですね。まあ、聖書の前の部分、膨大な旧約聖書ですね。で、旧約聖書ってすごく複雑な本で、もう何百年の間書かれた本ですよね。いろんな著者とか編集者、編纂者が作った非常に複雑な本です。ですからいろんな思想もあるし、まあ、古代世界のいろんな文明の影響も受けている非常に複雑な本なんですけど、しかしそういう複雑な本だけどですね、いかに批判的な研究者でもですね、否定できないような不思議な予言がいっぱい入ってるんですね。この予言一体何だろうというですね、こう一体どうしてこんなものがあるのかという不思議な予言が含まれているわけです。で、この予言者は一体誰について話しているのかという、まあ、そういう記述がね、散りばめられているわけですね。で、ペテロはこの旧約聖書の中にこうシルエットのようにこう漠然と描かれている人こそイエス・キリストなんだということを言っているわけですね。イエス・キリスト、つまり予言者たちがですね、輪郭しか見えなかったんだけど、いろんな予言者がですね、ある一つの人物を描いているわけですね。で、その一つのシルエットが描かれているのはイエス・キリストだということですね。で、ペテロはですね、その予言者たちにですね、幻を与えたのはなんとイエス様自身だと。イエス様がこの受肉する前の霊が、預言者に、ビジョンを与えたんだという、壮大な話をしているわけですね。まあ、しかしですね、この本当に旧約聖書をよく読んでいくと、確かにそういうですね、非常にこの不思議な予言が含まれているんですね。まあ、旧約聖書は難しい本で、現代からするとちょっとこれついていけないなというところもあるんですけど、まさにですね、そういったイエス様のビジョンを示されているものがあると。まあ、これこそイエス様の霊が、旧約の時代の人々にですね、働きかけた証拠なんだと。まあ、つまりペテロはですね、私たち本人、私たちイエスを目撃したものと旧約聖書、この2つがイエス、キリストが本物だということの証拠だということを言ってるわけですね。まあ、このことはまあちょっと、おいおいまた話しますが、ですね、この2つをもって、ペテロはですね、私たちが言ってることは本当だということを一生懸命、伝えてるわけですね。ちょっと私今日ペテロとパウロなんかごちゃごちゃして申し訳ないんですが、まあ、パウロどうしてもね、パウロをいろいろ研究してるもんですから、こう間違えてすいませんが、まとめになりますね、今日のところね。今日は第一ペテロを読み進めてまいりましたが、この冒頭のテーマはですね、信仰と救いということですね。私たちを救い導く、信仰とはどんなものか。信仰は頭の中で信じることじゃないんですね。それでは信仰じゃないと。これ忍耐を伴う生き方そのものが信仰なわけですね。頭の中でですね、イエスについてワン、ツー、スリーのですね、3点ぐらい信じれば OK じゃなくてですね、むしろですね、一度死んで蘇るという表現でしか言えないほどですね、根本的、全面的な人生の方向転換が信仰だということですね。まあ、そういった根本的な変化は周囲の人たちにですね、まあ、いろいろこう、注目を集めるわけですね。それはね、なんとか君も今までひどかったけど立派だったねっていう、そういうポジティブな反応だけじゃなくてですね、お前なんだよと、いきなり俺たちのことを捨てんのかよみたいなね、そういうネガティブなものの方が多いと、まあ、そういう試練が伴うんだけど、そういう試練をですね、がっかりせずにですね、神様の試練として捉えなさいと。その試練はあなたを神のためにふさわしい人に作り変えるための 一種のトレーニングなんだってことを言ってるわけですね。でそのトレーニングの先には素晴らしい報いがあるってことを言ってるわけですね。で私たちの信仰生活も良い時も悪い時もね、辛い時もあるわけです。まあ、特に親しい人とかですね、家族友人からですね、私たちのことを信仰を理解してくれないと辛いですよね。信じたのになんかこう理解されずに非難されると辛い、大変がっかりするわけです。で日本もそういう時代なかったんですね。まあ、しかし幸い今の時代はそれはないですね。私たちが、キリスト教を信じたから、まあ、ヤソ教とか言われてね、石投げることはないわけです。それは全然ない。今は幸せな時代なんですね。でむしろ今はですね、あの人クリスチャンのくせにあんなことしてるっていう方が多いですよね。クリスチャンなのにこんなことしてっていうのがこっちは怖いですよね。キリスト教になったからお前はなんだっていうことは言わないけど、あクリスチャンのくせにあんなことしてるっていうのがもっと怖い時代になってますよね。それの方がよく聞きます。私もクリスチャンのくせにっていうのはとても多いですね。まあ、それだけクリスチャンは今世の中でいいイメージになってるわけです、幸いなことに。でもそれはある私たち責任を負うわけですね。私たちが変なことをやるとですね、キリスト教の信用は落ちるわけですね。人々を信仰に導くために一番大事な効果的な伝道方法はですね、まあ、キリスト教についてですね、これは真理だっていう、聖書は正しいということを証明議論することじゃありません。下手にそんなするとですね、もうキリスト教のこと いっぱい知ってる、ノンクリスチャンたくさんいますから簡単に論破されますね。ですから下手にキリスト教を擁護しようとしてもですね、もう言い負かされる方が多いと思います。知識だけならですね、クリスチャン以上の人はいっぱいいます。むしろ私たちは日々の行動においてイエス様の生き方、キリスト教の何たらかを示す必要があるわけですね。それが一番効果的な伝道であるということですね。まあ、それがどんな生き方なのかをこの第一ペテロから学んでいきたいと思います。お祈りします。イエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝から第一ペテロを読み始めましたが、どうか私たちがその御言葉を理解する知恵、またその御言葉に従う柔らかな心をお与えください。我の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。